お際使えない方はご起立ください。礼拝唱詩。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。唱詠539番。主の祈りを捧げます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心を天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなれば。アーメン。詩編を購読いたします。購読文第15番。詩編51編。賛美歌の中ほど12ページを開きください。購読文第15、詩編51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ。
汝の憐れみの大きによりて我が心の皮を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪を
我は我が咎を知る。
我が罪は罪に我が前にあり、
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
見舞いに悪しきことを行われり、
さえば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなしとせられたも。
身を我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまわ、
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まらぬ、
我を笑いたまえ、
さらば我雪よりも白さらぬ、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が抱きし骨を
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に青き霊を新たに起こしたまえ。
我を見前より捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもをなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を
さえば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪とは何時に帰りたるべし。
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助けいだしたまえ、
さらば我が口何時の日をか、
主よ我が唇を開きたまえ、
さらば我が口何時の誉れを表した、
何時は備え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
何時また犯罪を喜びたまわず、
神の求めたもお供え物は砕けたる魂なり。
神の感謝は砕けたる悔しい心を楽しめたもお
話。賛美77番。 信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。それは聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストにおいて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、信仰、聖霊なる三位一体の神にていましたもの。我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に仕えて、我らの贖いとなり、神は有料で我らを選び、信ずる信仰により、我らの罪を許して一等したもの。その宮座を成就したも、教会は主キリストの宝にして、恵みにより召されたる者の添えになり、
教会は
公の礼拝を守り、
福音を正しく述べ伝え、
バクテスマと
死の御作と
聖霊の御取りを行い、
愛の御座に入りつつ、
主の再び来り可能、
我らは各信じ、いわゆるの生徒と共に一緒信条を告白する。我らは天地の救い主、全能の父なる神を信じる。我らはその一人を、我らの主イエス・キリストを信じる。主は聖霊によりで宿り、
求めマリアより生まれ、
モンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、
読みに下り、
三日目に死人のうちよりよみがえり、天に覆い、
全能の死なる神の御身に出したまえ、
賢い二人で、
生ける者と死ねる者と、罪の許し、
体の蘇り、とし栄光の死を信ずる。アーメン。
ご着席ください。聖書を朗読いたします。今朝与えられました聖書の御言葉は、ヨハネによる福音書第6章、一節から五節とありますが、一節から十五節までを朗読いたします。新約聖書の174ページをお開きください。新約聖書ヨハネによる福音書第6章一節から十五節。その後イエスはガリラヤ湖、すなわちティベリアス湖の向こう岸に渡られた。大勢の群衆が後を追った。イエスが病人たちになさった印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと一緒にそこにお座りになった。ユダヤ人の祭りである杉越祭が近づいていた。イエスは目を上げ、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見て、フィリポに、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと言われたが、こう言ったのはフィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。 フィリポはメイメイが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょうと答えた。弟子の一人でシモン・ペトロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。イエスは人々を座らせなさいと言われた。そこには草がたくさん生えていた。男たちはそこに座ったが、その数はおよそ5000人であった。さてイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてから座っている人々に分け与えられた。また魚も同じようにして欲しいだけ分け与えられた。人々が満腹したとき、イエスは弟子たちに、少しも無駄にならないように残ったパンのくずを集めなさいと言われた。集めると人々が5つの大麦パンを食べて、なお残ったパンのくずで12のかごがいっぱいになった。そこで人々はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると言った。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。そこまでです。
教会の頭として、また父と子と聖霊の恵みをもって私たちをご支配くださいます私たちの主イエス・キリストの父なる神様、暑い毎日が続いています。そして今日は雨の主の日になりました。そのような中でも私たちを祝福して、この主の日に体の健康を支え、この世の障害を取り除き、私どもの信仰を支えて、主の教会に呼び集めて礼拝をお捧げすることをお許しくださいました。あなたは私たちの主イエス・キリストの取りなしのゆえに、私ともにあなたの名を褒めたたえること、あなたに祈りを捧げることを許し、私たちに親しく語りかけようとしてくださっています。さらにあなたは日頃はそれぞれのところで主のしもべとしての歩みをしている私どもを集めて、礼拝をお捧げする一つの群れとしてくださいました。父 父なる神様、私どもの牧者でいてくださる主の御声を聞き分ける耳を私たちに与え、その声に聞き従う信仰を与えてください。罪が私たちの耳を塞いでしまいます。神の声を聞くことができなくなって、私どもはあなたの御心が分からなくなり、自分の思いが支配するようになってしまいます。自分の力で何かができるように思ったり、自分が立つことを最も大切なことと思ってきました。そのために言い訳をしたり、弁解をしたり、人を貶めたりしてきましたけれども、主よ、私たちはそのような言葉や行いをもってどれほど人を傷つけ、人を苦しめてきたでありましょうか。人の弱さや苦しみを思いやることができずに、人に対して傲慢な態度を取り続けてきたでありましょうか。今あなたの御前で数々の罪の数々を思い起こします。また私たちが気づかないうちに人に対して、またあなたに対して罪を犯してしまったのではないかと恐れるものでもあります。主よ、どうか私たちの罪をお許しください。そして私たちを御霊の力によって清くし、新しくしてください。私たちの主イエスを死人の中からよみがえらせてくださいました父なる神様、あなたの全能の御力をもって私どもを新しく作り変え、主の御用に役立つものとなさしてください。私どもの罪をあがなうために十字架にかかり、今はよみがえって天に昇り、世の終わりまでいつもあなたと共にいると約束してくださいました主よ、いつもお約束の通りに私たちと共にいて、私どもに力を与えてくださいますように、御霊なる主よ、私どもをその信仰を導き、支え、励ましてください。あなたの、私どもの信仰の耳を開き、信仰の目を開き、私たちの心と体と主に向けて整えてくださいますように、あなたに喜ばれている技に励んでいる一人一人の上に、けれども自らの無力さのゆえにくじけそうになっている人たちの上に、困難な戦いの中にある人たちや教会の上に、あなたの支えと導きとが豊かにありますように、主よ、いつもあなたに望みを抱き、あなたのご計画だけがなることを知ることができますように、そしてあなたの前にいつも謙遜に与えられた務めに励むことができますように、私どもの弱さを追い、痛みをご自身の身をもって知っていてくださいますしよ、私どもが喜びの賛美を捧げる礼拝をお捧げしておりますこの時、なお病床にあって痛みや苦しみ、また信仰と戦っている方たちを覚えます。どうか一人一人の苦しみが和らげられ、痛みが取り去られ、ここで礼拝することが今すぐにはかなわないとしても、かなわないまでも心において、また信仰において賛美を共にするものとなさせてください。そしてやがての日、共に声を合わせて主を褒めたたえる日が与えられますように、病床にある方たちだけでなく、病にある方たちと共に同じ戦いを続けている方たちもあります。主よ、彼らの信仰の戦いを顧み、その歩みをお支えください。私たちが共に主を支えたいと褒めたたえたいと願いつつも、 ここに共に集うことができない人たちもあります。その人たち一人一人を今心に留めて祈ります。主よ、そのような私どもの家族友人たちの上にあなたの力がありますように。今日は礼拝の中で転入会式をいたします。私たちの教会に姉妹が加えられることを感謝をいたします。より力を得て教会生活をに励むものとなさせてください。そのようなすべてのことを思い、また世界の教会で今日も力強く主を褒めたたえる賛美の声が高らかに鳴り響いていることを信じて感謝しつつ捧げる私どもの賛美と祈りと主を清めて受け入れてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。ヨハネの福音書を読み進んできて6章に入りました。ここに記されている出来事はよく知られた出来事であります。5000人を超える人たちにパンと魚と分けられた話であります。けれどもそれがそういうとこにそういうところにとどまらないというのはこれまでと同じです。4章ではサマリアの女との対話がありました。喉の渇きを覚えたイエス様が井戸水を一杯汲んでほしいとその女に頼んだところから対話が始まりました。けれどそれは単に今渇いている喉が潤されるということにとどまらないで渇くことない水についてイエス様はお話になることになります。続いて役人の息子の病気が癒されました。これも新しい命が与えられることの始まりでありました。五章では38年もの間ベトザタの池の横に横たわっているほかにないその男に立って床を担いで歩くようにと仰せになりました。彼は主の言葉に従って歩き始めていきます。ここでもイエス様の狙いは病気が癒されることにとどまらずその先にありました。そのことを考えていきますとパンと魚とを配って多くの人が満腹したという今日の奇跡物語も単に空腹が満たされたというところにとどまっていないのは明らかであります。水もパンも共に命の糧であります。渇くことのない水に触れられたイエス様はこの6章の後半では朽ちることのない食べ物に触れて行かれます。この話は4つの福音書が記録に留めている大切な出来事であります。4つの福音書がそれぞれに書いている記録に留めているそれはこの話が大事だからです。けれど それぞれの福音書には特徴があります。訴えたい強調点もまた違っているように思えます。今そのことに深入りするわけにはいきませんが、ここでは200デナリオン分のパンでは足りないでしょうとおっしゃる。大麦のパン5つと魚2匹ではどうにもならない、そういう状況が強調されているようであります。200デナリ分のパンでは足りない、大麦のパン5つと魚2匹ではどうにもならない、これがヨハネ福音書のパンの奇跡物語のいわば前提であります。で、そしてですからそのことは今から起こることが、今からここに語られていることが神様の出来事、奇跡であるということが強調されているように思います。乾くことのない水とか永遠の命に至るパン、聖書はそういう言葉を使うのですけれど、そういう言葉はもう私たちの思いを超えてしまっていますから、それがどういうものであるか想像することもできないほどであります。で、もしそれが与えられるとすれば、それは神様の出来事を置いて他にない。昔はってそんなに昔のことでもないですけれど、大麦のパンと5つのパン、大麦のパン5つと魚2匹とお弁当を差し出した子どものけなげな気持ちに触発されて、みんなが自分たちの弁当を差し出したからみんなが満腹した、残ったのは12のカゴにいっぱいになった、まあ、そういうことが、そういうふうにこの何て言いますか、解釈されている、そう本もありましたけれど、ヨハネはそういうことを語ろうとしていないのです。明らかなことです。そういうことではない。大麦のパン5つと魚2匹ではどうにもならない、そのことがまず強調されるのです。教会の生活を長くしておりますと、まことに大麦のパンと魚2匹ではどうにもならないと思わせられることがしばしばであります。途方に暮れてしまうこともしばしばであります。けれども聖書が、神は真実であってちゃんと道を備えてくださるのだと書かれている通りに、いつも道が備えられてきたこともまた真実であります。私たちの日本キリスト教団もこのままではどうなるのか、それは人間の思いです。けれど与えられたことを、与えられたことをしっかりとやっているうちに、神様がしっかりと道を開いてくださる、このことを信じて教会に仕えているのであります。ですからこの物語は人間の知恵や知識では解決不可能な問題をここに提供しているということになります。大勢の群衆がいました。5000人の男ってに記されるんですけれども、男しかいなかったはずがない。女も子供もいたはずでありますから、1万人かそれを超える人がいたはずであります。200デナリのパンというのは労働者の200日分の日当に当たると言われます。 そのぐらいのパンでもどうにもならない。イエス様の弟子がそれを超えるほどの大金を持ち歩いていたとは考えられませんし、もし持っていたとしても買いに行くというようなことは不可能であります。少年によって支えられた貧しい弁当がありますけれど、それが一体何になるのか、私たちの思いはそこで止まってしまうのです。その時にイエス様は人々をそこに座らせて、パンを取り感謝の祈りを唱えてから、座っている人々に分け与えられたと記します。座ってパンを分ける、これが一体何になるのか、私たちはここでもそう思いますけれども、あのカナの結婚式の話も思い出したいのです。結婚式にブドウ酒がなくなります。イエス様は母マリアに頼むのですけれど、私と何の関わりがありますかと、冷たい言葉をイエス様が投げかけられたというのはご承知の通りですけれど、イエス様はその時に、そしてイエス様がおっしゃったことは、そこにあった水瓶に紙に水をいっぱい入れなさいとおっしゃるのです。とてもたくさんの紙です。でそこにいたしもべたちが水を汲みます。そして今度はそこから汲んで持っていくようにと仰せになるのです。そうしますと、しもべはそれから汲んで持っていくのです。持っていって先で、これは水ではないかと言われたら、叱られるのはしもべたちです。恥をかくのは責任者ですけれども、そういうことを、そういうことを何も書かない。しもべたちはイエス様がおっしゃったので水を入れた、するそして持っていけって言われた、すると彼らは持っていったっていうのです。ここでも弟子たちはイエス様の言葉通りに人々を座らせます。そしてパンを持って一人一人配って歩くのです。一体どこでなくなるのだろうってことは、ここでどうに考えたのか私にはもう分かりません。どこで、ここでどういう出来事が実際に起こったのかっていうようなことも私にはもう分かりません。分かっているのは、みんなが満腹になったこと、そしてさらに続けて残ったパンくずで12のかごがいっぱいになったということ、このことだけであります。何が起こったのかよくわからないけれども、確かなことは自分たちが満ちあふれて、なおその満ちあふれた恵みを分け与えるほどになった、そのことだけは確かであります。イエス様が私たちに与えようとしておられる恵み、ここでは命のパンでありますが、それは無尽蔵であります。多くの人が十分にいただいて、なお余りがある。先ほど申し上げましたように、私たちの思いは、ここに大麦のパン5つと魚2匹と思っている少年がいますけれども、こんなに大勢では何の役にも立たないでしょうというところで終わるのですけれど、神様の思いは先に行きます。私たちの常識を超えたその先に行くのです。物差しを超えているのです。そしてこのことを弟子たちは自ら体験していくことになります。イエス様の言葉を自ら体験していくのは弟子たちであります。後にヨハネ福音書はブドウの木の例え話を語ります。私は誠のブドウの木、あなたたちはその枝である。けれども、私の父は農夫であるともおっしゃるんですけど、ブドウの実はどこになるのか、それは枝になるのです。枝になる。そして枝になった木を見て、神様もイエス様もお喜びになる。ここでもイエス様がお語りになったことを体験していくのは弟子たちであります。 彼らはこれがどうなるかと思いながら問いながら自らにも問いながら与えてくださったパンを配って歩くのです。しかしそのパンはいつまでもなくならないばかりか全員に配ってなお余りがある、なお余りがある、なお余りがあるって言い方好きなんです。パウロがロマ書の8章の終わりのところで、私たちを愛してくださった方によって私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある、余りがあるのです。これ口語訳聖書です。新共同訳の聖書はこう訳していないと思います。しかし私はこの勝ち得て余りがあるという言い方好きです。余りがあるのです。そのことを教会は体験してきたのです。イエス様が体験してきたわけではない、教会の一人一人が体験してきたのです。教会の一人一人ってのは誰のことか、私たちのことであります。この命のパンに関わるこのお話の中にここがあって、そしてしばらく挿入があって命のパンの難しい話に入っていくわけですけど、その間にナンパするロネの物語が挿入されています。次週に読むところです。突然の嵐が襲ってきます。でそれは誰の人生にも起こることですけれど、しかもそれは予告なしに飛び込んできます。そこで力強く語られているのは、私がここにいるというイエス様の言葉です。その時に彼らには嵐を超える安らぎが与えられることになります。いや、嵐の中で、その真っ只中でなお安心できている、そういう弟子たちの姿が語られます。これも私たちの常識を超えていますけれども、そういうことが起こったと弟子たちは記すのです。まあ次回ちゃんと申し上げるつもりでいますけど、あの船はイエス様を迎え入れたとは書かないのです。迎え入れようとしたっていうんです。で、迎え入れようとしたら船は目指す地に着いたっていうんです。こんな不思議なことが、まあ書くのはちょっとおかしいのではないかと思うほどですけれど、しかしそれをヨハネも、ヨハネの教会の人たちも体験した。ヨハネがそう書いたら、ヨハネの教会の人たちもみんなその言葉を聞いてアーメンと言うのです。配っても配ってもさらに配ることのできる恵み、嵐を超える安らぎ、これらは教会がこの2000年の間ずっと繰り返して語り経験し続けてきたことであります。私たちの人生にも突然嵐が襲います。どうしたらいいか分からなくなります。途方に暮れますけれど、その時に聖書は語ります。しかし私たちを愛してくださった方によって私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある、勝ち得て余りがあるのです。この事実を私たちにもたらすためにイエス様が来てくださいました。イエス様の十字架も復活もこの事実を私たちにもたらすためのことでありました。私がここにいる、私がここにいる。今朝はマタイ福音書を教会学校で読んでインマネルということを読んできたのです。インマネルも私がここにいるという意味ですけれど、ヨハネ福音書はそれとはまた別の力、別の視点で別の言葉で私がここにいるということを言い表すのです。これ来週にお話をしたいと思います。パンが配られる、私たちがいただく、まるで主の体をいただいて主の体によって生かされているような力を受ける、それは聖餐式の出来事です。けれど私たちは毎週毎週主の体である、主の言葉をいただいているのです。そして毎週私がここにいるという主の言葉を聞いているのです。そして今週も私がここにいる、 勝ち得て余りがある。このことを背中に受けてここから使わされていくのです。祈ります。父なる神様、あなたは私たちのようなこのいう小さな教会に働きかけてくださっています。私たちのおぼつかない歩みの中に、けれどもあなたの御言葉が力強く語られ、私たちの思いをはるかに超えたことが私たちを通して出来事になっていきます。こうして私たちのこの京都にも主の言葉が伝えられ、主の教会が建てられ、そして主の教会がこうして維持されてきたことの恵みを今思い起こします。それらすべてのことをあなたがなさったことであると思い、心から感謝を捧げます。あなたが私たちの信仰のためにこうして教会を勝ち取って私たちを教会のしもべとしてくださいましたから感謝をいたします。教会の者として、教会の群れとして、私はあなたと共にいる、一切のことに勝ち得て余りがある、お語りくださるイエス様の言葉をしっかりと心に留め、背中に受けてここから歩み出していくものとなさしてください。この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
一度ご起立ください。賛美187番。着席ください。感謝と献身の印として献金を捧げます。 献金の祈りをお捧げします。天の父なる神様、今朝も私たちを教会へと招いてくださり、兄弟姉妹とともにあなたに礼拝をお捧げすることができました。感謝をいたします。今日から始まる1週間もあなたとともに歩むことができますように、そして次週にはまたこの教会へと帰ってくることができますように、行くと帰るとお守りください。本日さまざまな事情でこの教会礼拝に集えなかった方たちの上にも、私たちと変わらない豊かな恵みをお与えください。夏のプログラムが近づいております。暑い最中にあると思いますけれども、なると思いますけれども、一人一人の健康と信仰と整えてくださり、あなたのを証ししていくことができますように、ただいま感謝と献身の印として御前に献金をお捧げいたします。どうぞお受けください。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは7月の誕生会をいたします。今月お誕生日をお迎えになる方たち、また受洗記念日、信仰告白の記念日をお迎えになる方たちのお名前をお呼びいたします。継承は略します。誕生日をお迎えになる方です。7月1日竹山孝子、3日中西純、12日中島恵里、13日岡崎由美子、16日若木恵里、16日白石由里、17日辻和美、19日大浜徹、19日杉野より子、24日田中花、25日池田博子、25日斉藤よしみ、27日川崎真紀子、27日松藤敦子、同じく27日前川貴子、28日森鈴子、29日曽間千鶴子、29日白石道、続いてこの月に洗礼を受けた、あるいは信仰告白をなさった記念日をお迎えになる方々です。7月3日中西純、24日若木恵里、26日前川貴子、以上の方たちを覚えて祈りを、御言葉を読んで祈りを捧げます。御言葉は詩編221編1節2節です。私は山々に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主のもとから、天と地を作られた方のもとから。お祈りします。父なる神様、私どもの教会にこの7月にもお誕生日をお迎えになる方たち、また洗礼を受けて新しく生まれ変わった記念の日を迎える方たちをが与えられておりますことを感謝いたします。今神と改宗徒の前で名前を読み上げましたお一人お一人は、あなたが命を与えて今日まで今日まで育んでくださった方たちであります。あなたが信仰へと目を開かせてくださった方たちであります。どうかこの方たちをなお祝福し、健康が支えられるとともに、主と主の教会のために用いてくださいますようにお願いをいたします。その歩みの上にあなたの祝福が豊かにありますように、この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
衆法に従い報告をいたします。本日の集会ですが、礼拝堂にて青年会の5分間集会がございます。青年の皆様は礼拝堂にお集まりください。婦人会の礼会が1階ホールで行われます。教師会がございますが、本日は3階の会議室で行いますので、教会学校教師の皆様は3階の会議室にお集まりください。今週の集会は12日の水曜日、聖書研究祈祷会、森里信夫牧師によるローマの信徒への手紙を学びます。10時半からの司会は中山姉妹、19時半からは祈祷会となっております。朝の聖研祈祷会は今週をもって夏休みに入ります。次回は9月より再開予定です。報告欄、次週教会の大掃除を行います。食券の販売を本日まで行いますのでお買い求めください。7月29日の土曜日に YMCA リトレートセンターでデイキャンプが行われます。教会学校以外の大人の方の参加も大歓迎です。本日がお申し込みの締め切りとなっておりますので、参加予定の方は本日中にお申し込みください。以上、他のところ、それ以外のところは各自でお読みください。以上で報告を終わります。
それでは木戸アンナさんの転入会式をいたしますから、木戸さん、アンナさんは前に出て、立って前に出てください。あなたは日本キリスト教会南浦和教会で父と子と聖霊の御名によって洗礼を受け、これまで京都シオンキリスト教会の教会員として教会生活を続けてこられましたが、この度日本キリスト教団信仰告白を受け入れて当教会に入会することを申し出られました。役員会はこれを承認し、当教会員の名に加えられることになりました。そこで、木戸さんの転入会式を執り行います。あなたは主イエスキリストを信じて皆による洗礼を受けられましたが、この度日本キリスト教団の信仰告白を受け入れ、当教会に入会を希望しておられます。聖書を読みます。ロマ書の10章8節から10節です。では何と言われているのだろうか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉なのです。口でイエスは主であると言い表し、公に言い表し、心で神がイエスを死人の死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて、義とされ、口で公に言い表して救われるのです。日本キリスト教団の信仰告白を告白するところでありますが、今日は礼拝の初めにみんなで告白をいたしましたので省略をいたします。そして直ちに誓約を求めます。志しますか、信じますかと聞きますから、信じますと答えてください。志しますと聞きますから、志しますと答えてください。木戸アンナ、あなたはこの信仰告白を信じますか。
信じます。
あなたはこの教会の会員としてふさわしい生活をし、その責任を果たすことを志しますか。
志します。
お祈りします。恵み深き父なる神、木戸アンナさんがその信仰を告白し、この教会員となる決意を言い表したことを感謝します。どうか聖霊の助けによって良き信仰の生涯を送り、教会の生ける枝として私たちと共に教会に仕えるものとならせてください。主イエスキリストによって祈ります。アーメン。じゃあ紹介はまた後でしますから、の席にお戻りください。
一度ご起立ください。 照英の541番。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは、主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。それでは最初に、今日先入会をなさった木戸杏奈さんを紹介します。ちょっと前に出てきて、ここまで向こうまず向いて、はい、木戸杏奈さんです。よろしくお願いします。教会から記念誌と、そして、教会墓地のしおりと礼拝のしおりと、そして献金袋と入ってます。記念としてお送りください。はい、またよろしく。今日礼拝にご出席、初めて来られた方の紹介をいたします。野崎ひろとさんです。野崎さん、よろしかったらお立ちください。はい、野崎さんです。永見えりずさんのお友達です。はい、他に報告ありますか？ありませんか？よろしいか？じゃあ今日はこれで終わります。